はようございます。今朝与えられました聖書の箇所ですけれども、イエス・キリストが十字架にかかる5日前の出来事であります。この時ユダヤ人の杉越の祭りが行われるために、多くの人が神殿のあるエルサレムに集まっていました。そこに何人かのギリシア人がいて、弟子の一人であるフィリポにイエスにお目にかかりたいと頼んだということが今朝の箇所に記されております。なぜここでわざわざ12人いる弟子のうちのフィリポに頼んだのかと思うのですけれども、このフィリポという名前はギリシア語の名前であるそうです。ですのでおそらくフィリポはギリシア語が話せたのではないかと考えられています。するとフィリポはアンデレのところに行き、そしてフィリポとアンデレはイエスのところに行って、そのギリシア人たちの願いを話しました。このアンデレもフィリポと同じくギリシア語の名前を持つ人でありました。そして二人ともベトサイダという町の出身であったんですけれども、ベトサイダですね。このベトサイダには異邦人が多く住んでいたそうです。ですのでギリシア人たちにとってこのフィリポとアンデレは親しみやすかったのだと思われます。ではこのギリシア人たちはいつイエスの存在を知ったのかと考えますと、ある学者はイエスが神殿の境内を清めた、いわゆる宮清めの時にイエスのことを知ったのではないかと考えています。このイエスが神殿の境内にいる両替人やまた商人を追い出したということがあったわけですけれども、その商売をしているところは異邦人の庭と呼ばれるところでありました。この異邦人と呼ばれる異邦人の庭というところには異邦人が入れたわけですので、そこでこのギリシア人たち、彼らは異邦人ですけれども、イエス・キリストがその商人を追い出す、その現場を目撃した可能性があります。この時イエスは激しい熱意を持って両替人、また商売をしている人を神殿から追い出しました。このギリシア人という人たちは元来知恵を愛する人々であります。哲学や宗教を渡り歩き、真理を求める、そのような性質がありました。しかしこのイエスの激しい熱意を目撃したときに、このギリシア人たちはそのイエスの姿に単なる知恵や知識以上の何かを見たのではないか、そのように想像いたします。それはギリシア人たちの求めていた真理であったのではないか、そのように思うのです。イエスはフィリポとアンデレのその言葉を聞いたときに、人の子が栄光を受ける時が来たと言われました。この人の子とは主イエスを表す言葉であります。この呼び名は古く旧約聖書のダニエル書に出てきます。ダニエル書には次のようにあります。夜の幻を見ていると、夜の幻をなお見ていると、見よ、人の子のようなものが天の雲に乗り、火の置いたる者の前に出てきて、火の置いたる者の前に来て、そのもとに進み、権威、威光、王権を受けた。諸国、諸族、 諸言語の民は皆彼に仕え、彼の支配は常しえに続き、その統治は滅びることがない。これがダニエル書7章13節から14節に書かれている言葉です。ここで人の子とはキリストのことを表していて、日の老いたる者とは父なる神を表していると考えられています。この描写はやがてイエス・キリストが再び世に来られ、その時に諸国の民は皆彼に仕えることになるということが示されています。ギリシア人がイエスにお目にかかりたいと願った、それはやがて異邦人を含む全ての国の人々がイエスの栄光を仰ぎ見て、そしてイエスに仕えるものとなる、そのことを表す出来事でありました。そして主イエスは一つの有名な例えを話されました。それは一粒の麦の例えです。ここで主イエスはご自分が十字架にかかり死ぬということを一粒の麦に例えられました。一粒の麦の種は地面にまかれなければ芽を出すことはありません。これはキリストご自身が死んで墓に葬られることなしには豊かな実りをもたらすことができないということを表しています。つまりここでイエスが言われる人の子が栄光を受けるときとは十字架にかかるときなのです。ここには父なる神の深い御心があります。イエスは神の子でありながら人の子として地上にお生まれになり、栄光とは最もかけ離れた場所、十字架において恥とあざけりの中に死んでくださいました。それは私たちの罪のためでありました。罪を犯した者は恥とあざけりを受けます。しかし主イエスは何一つ罪を犯していないにもかかわらず恥とあざけりを受けてくださいました。それは私たちが罪人でありながら神の子としての栄光を受けるためであると聖書は語っています。私たちが罪人であると言いますと驚く方もいるかもしれません。しかし全ての人の先祖である最初に作られた人間であるアダムは神の前に罪を犯したと聖書は伝えています。その罪とは取って食べるなと命じられていた木から取って食べてしまったという出来事でした。その木の名前は善悪の知識の木です。この善悪の知識の木の実は死をもたらすものでありながら、その見た目はいかにも美味しそうで目を引きつけ賢くなるようにそそのかしていたと聖書に書かれています。人はこの木の実を取って食べたことで物事の善悪を自分で判断するようになりました。人はそれぞれ自分の善悪の判断に従って人生の栄光を求め、それを手に入れるために生きるようになりました。そのような生き方は自分の命を救おうとする生き方であって、その生き方は一見命に至るように見えて実は死に至る道であると今朝の箇所は語っています。先日愛生幼稚園で卒園する園児であるその年長さんに向けて年少さんと年中さんが感謝を伝える、そのような会が持たれました。ありがとうパーティーという会だったんですけれども、その中で 保護者の方がその子供たちにピアノとフルートで演奏をしてくださいました。全部で4曲演奏してくださったんですけれども、そのうちの1曲は先生たちに向けて感謝を込めて演奏しますと言って演奏してくださったんですね。その曲はカーペンターズの青春の輝きという歌でした。ご存知の方もおられるのではないかと思います。私は知らなかったので、そのとても美しいメロディーに非常に感動いたしました。でその曲を後で検索して調べてみますと、本来のタイトルは I need to be in love という題でした。直訳すると、私は恋をすることを必要としているという意味になりますけれども、この題がですね、青春の輝きと意訳されているということに気がつきました。ちなみに今朝のこの箇所にある栄光という言葉は、輝きという意味もある言葉です。このカーペンターズの青春の輝きという歌は、恋に臆病であった自分のこれまでの歩みをいわば自傷気味に振り返る、そんな主人公の気持ちが歌われています。そしてその歌詞の中で私が一番印象に残ったのは最後のフレーズでした。このような歌詞です。私は不完全な世界に完璧を求めていることを知っている。そして愚かにもいつかそれを見つけると思っているという歌詞でした。ここにはこの世界には完璧なものなどないにもかかわらずそれを求めていると歌われていますけれども、それはこの歌の中では完璧な恋人であったり、また完全な愛であると言えます。青春においては多くの人が理想的な恋人やまた完璧な愛を求めるものであると思います。しかしおそらくこの歌の主人公は年を重ねて、そのような完璧なものはこの世にはないということを頭では分かりつつ、しかしそれを諦めきれないと歌っているように思われます。人は年を重ねるにつれて、さまざまな経験をする中で青春の頃に輝いて見えたものはそれほど輝かしいものではなかったと気づくこともよくあります。私たちが求める栄光、それはしばしば善悪の知識の木の実のように、いかにも美味しそうで目を引きつけ賢くなるようにそそのかすものであります。しかし主イエスは十字架にかかり、一粒の麦として死ぬことをご自身の受けるべき栄光であると示されました。そしてそれは父なる神の御心に従うということでした。聖書は本当の輝きは人がとても輝かしいとは思えないものの中にあると告げています。それは十字架の中です。十字架は恥とあざけりの場所であり、最も輝きとはかけ離れた場所であるように思われます。それがなぜ栄光となるのでしょうか。十字架とは自分の願いに死ぬ場所であります。主イエスはゲッセマネの園で十字架にかかられる前に必死に父なる神に祈られました。父よ、御心ならこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく御心のままに行ってください。ここで主イエスは 自分の願いではなく父なる神の御心に従うことを祈り求めておられます。この主イエスの祈りに自分の善悪の判断よりも神の御心を一番に求める、そのような罪なき人の姿を見ることができます。しかし主イエスでさえ神の御心に従うことは簡単なことではありませんでした。それは血の汗を流して祈り求めなければ選び取ることのできない、そのような苦い杯でありました。そして今朝の箇所にはイエスに仕えたいと思う者はイエスに従うようにとの招きがあります。それは私たちもまたたとえ苦い杯であったとしても主イエスの御心に主の御心に従うということです。その時に父なる神はその人を大切にしてくださると約束されています。先ほど賛美しました賛美歌297番の栄の主イエスのの3番でこのような歌詞がありました。茨はまばゆき冠と輝く。この茨とは恥とあざけりのために十字架にかかる際イエスの頭にローマの兵士がかぶらせたものであります。そんな悲惨な茨の冠がどうしてまばゆく輝くのでしょうか。それはそこに神の完全な愛があるからです。その神の愛は最愛の一人子を私たちのために一粒の麦として地上に遣わし十字架の上で死に復活することを通して御子を信じる全ての者に永遠の命を約束してくださった、その愛です。今朝の聖書の箇所にはここにこそこの不完全な世の中において完全な輝きがあると私たちに告げています。父なる神の御心に歩むとき、それは自分の思いに死ぬときです。その道は時に自分の力では到底歩むことができないと思うような道であることでしょう。そして事実その道を行くなら私たちは死を迎えます。しかしそれは自分の力で物事を成し遂げようとするそのような自我と野心における死であります。神の御心に従うとき必ず自分の力の限界を迎えます。しかしそこに神が働かれ神の栄光が現れます。その意味で主の御心の道は自分の力不足を感じる道だと言えます。それは一見死に向かっているようで実は命に向かう道であります。人の破滅を通して神はその中にご自身の栄光を表されるからです。栄光を受けるとき、それは神の御心に従うときです。そしてその栄光とは主の栄光であり私たちの栄光ではありません。神はご自分に従う者を決して見捨てることなく大切にしてくださる。たとえつまずいても倒れても必ず立ち上がらせてくださる、そのように聖書は約束しています。この神の完全な愛の中に私たちは飛び込み主イエスの栄光に共に預からせていただきたいと願います。それではお祈りいたしましょう。天の父なる神様、皆 皆をあがめ賛美いたします。今朝私たちをこのあなたの生ける御言葉の前にお招きくださり、御言葉を通して誠の命、永遠の命を表してくださいましたことを感謝いたします。私たちは自分で良いと判断することに従って日々動いてしまいますけれども、しかし本当の命はあなたの御心の中にあることを今朝改めて覚えます。しかしその道は時に私たちが最も避けたい道であるかもしれません。苦い杯であるかもしれません。しかしそこにおいてこそあなたはご自身の栄光を私たちを通して表してくださることを約束してくださっています。この受難節の時、私たちそれぞれに困難と課題が目の前にありますけれども、どうぞその中においてあなたの御心を選び取ることができるように助けてくださいますようにお願いいたします。そしてその栄光が豊かに表され、あなたの栄光を拝するものが起こされますようにお願いいたします。今病の中、困難の中にある多くの方々に、どうぞあなたが希望の光をお与えくださいますように、十字架を通して示されるあなたの深い愛を一人でも多くの者が知ることができるように導いてくださいますようにお願いいたします。これらの感謝と願いを私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。